自分の与えられているこの世に生を受け、私自分の人生において身を結ぶということはどういう意味、どういうことになるのでありましょうか。聖書の中の十二使徒、イエス様の使徒たちは、の何人かは漁師でありました。で、漁師はイエス様から何て初め言葉をかけられていたかというと、私についてきなさい、人を取る漁師にしよう。急に仕事中にイエス様からそういうふうに言葉をかけられて、ずっとついていった漁師たちが何人か十人の中にいたのです。で、十二人全部は、ほとんどは、どんなことがあってもイエス様についていったのであります。で、彼らにとって、ついていった、声かけられて、ついていった人たち、彼らにとって、身を結ぶというのは、はじめどういうことを思い描いていたのでありましょう。それは、イエス様が王様に、王座に就かれて、自分たちは側近として、高い位について、神の民を支配、治めるのだ。それが実を結ぶんだ。豊かに良い実を結ぶんだ。というふうに、例えで言うならば、そういうふうに思い描いていたことでしょう。ですから、人たちは、だんだん終盤になると、誰が一番高い位につくのか、偉いのか、ということを議論、喧嘩するようにもなっていくのです。で、今日の箇所っていうのは、有名といえば有名。足利東教会のところドア、窓ガラスにも、ブドウの絵が記されている。他の教会にも、ブドウのステンドガラスとか、描かれることがあるのです。で、ブドウというのは、神様の民、教会の、そのもの、説教台ですけども、それを表すことにも、なります。で、今日の例え話というのは、いつ語られたか、どういう流れの中で語られたかというと、最後の晩餐の流れの中で、その前に宣告とかいろいろあったんですけども、そういう中で、ある家の広間の2階で、イエス様が続けて、誠に、私こそが誠のブドウの木ですというふうに話されたのが最後の晩餐と同じ2階の広間だったと言われているのです。しかし人たちのこれまでついてきたイメージ、期待に反して一人の使徒はイエス様を裏切るためにこっそりもどこか外に出かけて出て行ってしまっていたのです。また、これからは、イエス様は、逮捕されてゆく、十字架で命を捨てられることを、これから、この例えの後で起こっていくのです。ですから、彼らは、人たちは、この時11人になってしまいましたけれども、失意と悲しみに陥っているのです。ですから、実を結ぶ、自分の初めイメージしていた良い実を結ぶどころか、一時期これからユダヤ教指導者たちに脅威を感じて、こっそり隠れるのが待っている。人たちには待っているのでありました。しかし、そういうことは人たちには全然わかりません。これから起こることはイエス様だけが、今後の進展を分かってました。そういう中で話されたのが、最後の晩餐と同じ部屋で話されたと思われるのが、今日の私こそが誠のブドウの木という話であります。普通私たちは実を結ぶというと、すぐに自分の願い、夢。みんな自分の願い、夢を持っている。それは当たり前のことです。それが叶うことが 実が結ぶなるというふうに思って、みんな私もそうですし、みんな初めそう思ってしまいます。で、この使徒たちもそうでした。しかし彼らはそれが叶わない出来事をこれから経験していくことに浮きます。しかしイエス様が言われたように、彼らは文字通り実を結ぶものとされて、神の栄光、素晴らしさ、神の愛とか力とかを表していくようになりました。なるのです。ですから、イエス様がおっしゃっている実を結ぶというのは、私たちの実を自己実現ではなく、神様が私たちそれぞれを作られたので、その目的に沿って歩むことで、神の栄光が表され、それが私にとっての最善ともなっていくということを意味するかということが言えます。意味します。で、ブドウの木というのは、たとえ初めてここで出たわけではないようです。旧約聖書でも、ブドウの木というのは、先人、神に選ばれたイスラエルを指していたそうです。他には、ブドウ畑というふうにも言われて、例えられていました。しかし、旧約の預言者イザヤが、イザヤ書の中で記しているんですけども、先民、イスラエル民族は、神様から見て良い実を結ぶことができなかった状態でいた、残念な状態にいたのです。またイエス様がこの時来られた時代、一世紀当時になり、もうずっと昔になりますが、ファリサイ派の人たちは自力で神に認めてもらおうと頑張っていたのです。しかし、その頑張りはすごいことですけども、律法の基本的な精神、神とか隣人を愛するとか、そういうことから離れていってしまって、そのイエス様から罪をいろいろ指摘されているように、彼らも良い実を結んでいる状態ではなかったのでありました。それで、罪ある私たち、みんな同じ人間です。そういう私たちもが神様のものとされて、神様から見て良い実を結ぶようになるためにも、イエス様は命を捨てられる。それは、最後の晩餐の時の過ぎ越しの食事にも示されていたように、イエス様はパンとブドウ酒の生産式を制定されて、これから捕らえられていく流れになります。で、私たちは救われて神の愛を受けていなければ、つながっていて実を結ぶことができないものなのです。今日のところでは、つながっていなさいとか、つながる。これは、はい、そういうのがたくさん出てくるのが、今日の例え話の中になります。この、つながる、イエス様につながる、ブドウの木につながるというのは、住むとか、とどまるという、意味が、違う言葉で言うならば、そういう意味があるので、これは救われても、そうやって繋がって実を結ぶ養分を受けていく態度が求められているということにも、なっていきます。私たちは救われると生産式に預かります。受けることになります。それもイエス様につながっているということにもなるでしょうし、御言葉に聞くこと、従っていく、聞こうとすることもとどまるということになるでしょう。また、私たちはみんな願いを持っています。当然ですけども、が、使徒たちがそうであったように、神様がこの私を作られた目的に沿って、歩むように、整えられていくのです。いきます。その過程では、自分の願いが下されることもありますし、試練となることもたくさん私たちも人たちが そう出会ったように味わっていくものです。まあ、そういう時に、私たちはユダ・イスカリオテや他の人たちがイエス様の死により、一時的に失意と悲しみに陥ったように、まあ、乱されるのです、なります。この人たちの罪ある姿が、まあ、描かれて、福音書にはたくさん描かれておりますけれども、しかし、ユダ、イスカリオテと11人が違った点というのは、繋がっていた、とどまっていたかどうかということであったのです。神様の御心は、思い、考え、計画は分からなくても、11人は離れず、とどまり、つながり続けていたのです。このイエス様は誠のブドウの木なので、彼らは罪を許されながら、御心にかなって歩むよう手入れをされていく、いきます。しかし、実を結ぶというにも、彼らは一瞬に実を、世に実を結ぶものとなったのではなくて、たくさんのいろいろな試練を味わいたくないようなことも経験していく中、あるいは教えられていく中で、イエス様からいろいろと助けられて、自分に対して与えられている死の栄光を表すようになっていきました、いったのです。このイエス様につながって生きるというのは、神様が望まれる実りを結ぶように手入れをされていくということになります。私はこういうふうな実を実らせたい。みんなそういうふうに思います。もっても神様と共に歩む中で軌道修正されていくということは、もうよくあることなのです。まあ、これはある牧師の話なんですけれども、その牧師は、議長になれる寸前である発言をしてしまって、なることができなかったそうです。まあ、ある人の話では、あの発言がなければ議長になれたのに、というような声が上がるほどでありました。自分の願いが叶わなかったとき、その牧師は、まあ、すごい顔をしていたそうです。まあ、当人にすれば、大変なショッキングな出来事だったのでありましょう。まあ、しかし、それがきっかけかわかりませんけれども、それまで厳しい、怖い牧師だったようなんですけれども、そういう人、先生が、丸くなった、というふうにある役員は私に言ってこっそり言ってくれました。まあ、その人から見て平和になったのかは分かりませんけれども、神様から見て良い実を実らせるということと、私たちの思っているものとは同じではないというのは、私たち全員にも言えること、同じことなのです。私自身も洗礼を受けた当初に、まあ、思っていた良い実、まあ、思い描いていた人生があったんですけれども、まあ、それと違っていて、これまで転々としています静岡とか岡山、また九州、また栃木というふうに、まあ、結構移動しているんですね。それは自分の持っている実りと実際生かされて、罪たくさんあるんですけども、つながっていて導かれている過程とは同じではありません。しかし、御心が神の栄光を表すものであり、それが私にとっても最善となっていくのだということは、まあ、信仰を持っていることは厳しい時もありますけども、そういうことはできるかなと思うのです。まあ、人生は、まあ、みんながそうだと思うんですね。クリスチャンではなくて、自分が身を、こういう身を実らせたいと思っても、としても、思い描いているものとは違うことが多くあるのです。みんなそうだと思います。まあ、普通でも、例えば、俳優のマイケル・J・フォックスという、 バック・トゥ・ザ・フューチャーっていう映画でも有名になったアメリカの俳優が、今も健在ですけども、その有名な俳優は29歳という、まあ、30歳に入る手前でパーキンソン病を発病したそうなんですね。まあ、当初は当然それを受け入れることが本人はできなかったそうです。すごい抵抗を感じていろいろなものに頼った依存症になって、まあ、そういう厳しい過程を通って時も経て今度は同じ病を抱えている人の治療のためにと協力するようになっているそうなんです。まあ、ソーニーにとってみればそれまで超すごい有名なのでスター街道を歩いていたのが病により束縛されてショックだったと、まあ、思うのですけれども、それを時間とともに厳しさとともに乗り越えたときに別の良い実を実らせることにもなったのだと、まあ、一面言えるかと思うのです。まあ、病というのは、はじめみんなそうですけれども、直面すると、はじめみんな拒絶をする。そして次の過程で、まあ、時とともに受容して、最終的には感謝というふうにもなっていく。まあ、そういう段階に、まあ、順調にいけばの話ですけれども、進むことがあると、言われます。まあ、福音書のイエス様の使徒たちというのは、まあ、漁師たち、他にもいろいろな職業がいましたが、私についてきなさいと言われて、試練の時も耐えて、期待してイエス様先生についていきました。しかしイエス様が命を十字架において捨てられた時、悲しみに陥って、今までの人生は何だったのかという心境になったのでしょう。神が望まれた神のその栄光の表し方と、使徒たちの望んでいたものとは同じではありませんでしたけれども、しかしそれでもイエス様につながっていた11人、彼らは良い実を実らせていくのです。この私たちも人たちも同じ人間です。このイエス様のブドウの木の例えというのは、私たち自身の力では実を結べない。神が私を作られた目的に沿って、各自実を実らせることはできず、神の助けが必要だということにもなっていきます。私たちは神の御心に従いたくない。従うことのできないものなのです。所詮そういうものです。しかし、イエス様につながっていく中で、この人たちがそうであったように、罪許されながら皆教えられ、戒められ、導かれて提供されていきます。まあ、ブドウの木というのは、例えの話にあるように、良い実を実らすために剪定をするそうです。幹からの養分をより多く集中して受けて成長させるためで、他にも肥料をまいたり雑草を取ったりして手入れをしたそうなんです。私たちはイエス様につながると皆がそれぞれの実を実らせることができるということになる話にもなり、例えにもなりますが、私たちのうちには罪があり、堅くなさがあり、成長を妨げてしまうたくさんの障害要素があるのです。自分が持っていない要素もあることでしょう。しかし、イエス様が大祭司となり、王となり、また預言者でもある、そういう働きもなさるイエス様が、罪の許しを土台にして、手入れをしていてくださる。私たちは、このイエス様の手入れを受けねばならないものなのです。そして、この木につながっていなければ、神から見ても良い実を実らせることはできないものというふうにも、例えを見ることができます。 まあ、今まだ5月ですけれども、12月になるとクリスマスの時期になります。クリスマスの時期になりますと、幼子イエス様が馬小屋で誕生されたことを、まあ、劇にも、話にも出ることがよくあります。で、そういうところから、イエス様は汚い私たちの心に来てくださったんだ。私の家畜親というか、私のところに住んでくださった。そういうふうに話すことがあります。で、今日のつながるというの言葉は、とどまるとか、離れないでいる、滞在するとか、宿るとか、住む。いつまでもそのままの状態であり続けることを意味する言葉になります。イエス様は私たちの心に、内に心に住んでくださった、くださるんだ。まあ、日本では昔は、腹というのは、魂と愛情が宿るところと考えられていたそうです。が、私たちのそういう腹黒いところもありますが、そういうところに、汚い心にイエス様がつながる、住んで宿るってくださいました。このイエス様はブドウの木ですけれども、最後の晩餐時は、イエス様はパンとブドウ酒を人たちに渡されたのです。パンが私の体、ブドウ酒は私の血ですと言って、これを記念として行いなさいとして人たちに渡されました。このブドウの木というのは、そこからブドウ酒にもなるのです。それは、人の罪を許す血の印、まあ、汚れる新しい契約の血を指すのです。印とされます。なので、イエス様がブドウの木として私たちにつながって住んでくださるというのは、命を捨てられた罪の許しによるものなのだということにもなる。というふうにも、このことからいろいろ考えることができるかと思います。私たちの心は汚いですけれども、イエス様がつながってくださり、世にを結ぶように手入れをしてくださる。また、私たちには各自の価値観とか考え方、また神様から見て的外れなところがたくさんあるのです。しかし、イエス様がそういう私たちに養分を与えて続けてくださる。このイエス様の使徒たち、またこれから弟子となる他の人たちは、みんな個性を持ちます。また、初めのクリスチャンのほとんどがユダヤ人から始まっていきました。ユダヤ人というのは、小さい頃からもうユダヤ教の教えを受けて育ってきた民族です。そういう人たちがイエス様を信じるようになるということは、価値観の変化が求められていくのです。まあ、人は小さい頃から教えを受けてきた考えを変えるってことは簡単ではありません。しかしイエス様がブドウの木として変えていってくださる。整えてくださる。また、だから私たちは同じ人間で汚い心を持ち足りないものですが、イエス様につながっていこうとしますし、イエス様はつながっていくように言われています。まあ、今日の福音書の箇所、例え話が書かれた、まあ、ヨハネという人が書いたと普通にされていますが、キリスト教は、この時、当時キリスト教はユダヤ教から異端と宣告されて、それで多くのキリスト者が脱落していったそうなんです。まあ、そういう背景があって、この例え話が書かれたというふうにも言われております。このイエス様を信じ救われると神も民とされます。が、引き続きつながっていることが成長する養分を受けることになるのでした。イエス様が私につながり、私もイエス様につながっていく中、繰り返しますが、試練がたくさんあるので、重鎮の人たちもこれから試練を経験していきます。 御心がわからない、期待と反することもあるかもしれませんが、すべてのものを通して神様が身を結ぶように手入れをしていってくださる。今日の7節の言葉にこうあります。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あ、こうなったら素晴らしいなというふうに一見思いますけれども、これは神様への祈りが何でも叶えられる、すでに見れる、そういうのは魅力ですけれども、身を結ぶようになっていくと、自分の思いよりも、御心を優先させるようにされていき、そういうものの祈りは、神は御心ならば叶えてくださる。というふうに、これは自分中心というよりも、神様中心に見ることができるかと思います。ですから、成長している人の祈りは、自己実現でも何でも聞かれるんだ、というのではない、というふうに思う。見ることができるかもしれません。私たちは心が綺麗ではないですし、的外れの多いものですが、イエス様によって、この斧が神の栄光を表すようにされていく。このイエス・キリスト様も十字架という歩みの中において試練があったというふうに聖書に書いてありますが、それこそがイエス様の御子の栄光、神の栄光を表すものであったのです。それこそが神から見て良い身を実らせるものでありました。このイエス様が持っていた喜びが私たちのうちにもあり、私としての喜びが満たされていく。最後の十一節にこうあります。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである、というふうに最後の歌詞の言葉には書いています。農夫である父なる神様は手入れをしてくださるというふうに、初めの方にそう表現もされていますが、イエス様により実がなる私たちを喜んでくださるのは、神様ご自身だということにもなります。イエス様は誠のブドウの木、神様に従いない、裏切る私たちのところにつながっていてくださいます。そしてこの私を神様の民として、ブドウの木の核、枝として、これからも助けてくださいます。では祈祷いたします。天の父なる神様、イエス様こそ誠のブドウの木です。私たちは恵みにより、忍耐を受けてその枝神の民ともされます。罪の許し、またそこから来る助けなくして私たちは身を結べないもので、堅くなさのあるものですが、これからも私たちを捕らえ、助けていってください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、平安、一番良いものを与えてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。